Thank you so much for tuning in to Alana the Podcast. You're listening to episode 159. 皆さんこんにちは。今日も聞いてくださって本当にありがとうございます。エピソードに入っていく前に皆さんにお知らせです。サウンドヒーリングと春のデトックス、東京での対面イベントのお知らせです。テーマは Embrace Lightness, Become Like Butterflies。軽やかに美しく舞う蝶々のような感覚を。現代社会に生きる私たちは頭の中が忙しくなりがちです。だからこそ特別に感じられる心と体がほぐれる時のあの感覚。春はデトックスにぴったりの季節なので、お家でやっていただける頭のマッサージなんかも取り入れながら頭の中のデトックス編をお送りします。ぜひ究極のセルフケアタイムをご一緒に。日程は4月28日日曜日朝の10時半から12時です。場所は東京の品川区で行います。詳しい住所アクセスはお申し込みいただいた方にお送りします。ぜひ皆さんとこの究極のセルフケア時間を一緒に過ごせることを楽しみにしています。詳細は番組詳細欄からご覧ください。はい、ということで今日も聞いてくださって本当にありがとうございます。お知らせがありましたようにサンドヒーリングですけれども、ご案内している時間のから少し幅を広げてですね、好きな時間に来ていただけるようにしております。はい、なので好きなスロットを選んでいただいて、その時間に少人数でサンドヒーリングを一緒にやって、そして美味しい和菓子とお抹茶を一緒に飲んでお話ししてみたいな時間を過ごしたいなと思ってますので、ぜひ皆さんとお会いできることを楽しみにしています。ということで、今日はですね、このポッドキャストを先週ね、ちょうど宮古島に沖縄の宮古島に旅行に行っていまして、でそこで本当は出す予定だったんですけれども、なかなか出せずにですね、今日になってしまったんですけれども、さっきポッドキャストを撮るぞと思ってパソコンをね開いたり、マイクをセットアップしたりとかしてる時にもうすごい、あ、やっと撮れるっていう風に思って、あ、やっぱり私ポッドキャストを配信するの好きなんだなって思いました。なのでそんなワクワクとともに皆さんと今日この時間を過ごせたらいいなという風に思いながら撮っております。で今日のテーマはですね、今日はちょっとフリートーク形式みたいな感じになるんですけれども、宮古島に行っていた時にこう出てきた言葉というか、こうインスピレーションみたいなのを携帯のメモに残してたんですね。でそれはちょっとこうなんかこう断片的というか、そんなにすごいフルのエピソードになるような話ではないんですけど、これを見ながらちょっと私もその時の感覚っていうのを思い出しながらですね、お話ししていけたらいいなというふうに思っています。はい、ということで宮古島、もう本当にすごい癒されたというか、初めて宮古島だったんですけど、もう本当に、はあ、美しいっていう風にもう言葉では表したくないぐらいの感覚でした。で日本にいらっしゃる方はご存知の方も多いと思うんですけれども、その、私がいた最終日にですね、4月の3日ですねに台湾で大きな地震がありまして、でそれの影響でその沖縄に、津波警報が出ていたということがありました。で台湾の地震で心配な方もいらっしゃると思いますし、もしかしたらお知り合いだったりとかご家族とかいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、本当にこう無事を祈るばかりというか、もうこれ以上被害が広がらないことを祈る、そして私たちができることをするっていう、それに尽きるなっていうふうに今回も前回もね、年始に石川県のエリアでありましたけれども、そんな形で自分ができることをやるっていうのってすごくやっぱり大事だなっていうのを改めて今回感じております。でその時に宮古島でもう改めてその私も対象というか、その避難してくださいっていうふうに言われていた一人なので、その時のなんかこうなんか、あ、もう姉と言ってたんですけどね、もう姉と会えないかもしれないなって、もうその時その日の朝にちょっと姉は用事があったので別の方に行って、私はその日にもう帰るっていう感じで、もう朝解散してるんですよね。でその後にすぐに地震が起きて、で姉は本当に海辺に向かって行ってたので、もう本当に心配で、でも心配だけれども もうその会えないかもしれないっていうふうに思って日々をこう過ごすようにしているというか、まあ、これもいろんな方に教えてもらったことですし、あのいろんなあの出会いと別れとであの学んできたことでもあるんですけど、その時一瞬一瞬がもうこれで最後かもしれないっていうふうに思いながら過ごすと、やっぱりその思い出される最後の姿ってなんか本当にその相手の人が笑顔でなんか幸せそうでなんか可愛くてみたいな、そういう姿だったので、私の姉も最後にあの本当に楽しかったね、またあのまた私がねあの京都に帰るのでまたすぐねみたいな感じで別れたんですけど、そのまたすぐねっていうのがあるっていうのも本当にあの奇跡なんだなっていうふうに改めて思いましたし、まあやはりこう日々目の前にいる人がその最後かもしれない、今回会えるのが最後かもしれないっていうふうに思いながら時間を過ごすっていうことの大切さっていうのを改めてこう学ばせてもらったなっていうふうに思います。で今回本当にあのそんなことがなくてですね、また姉と会えるっていうことは、まあ、本当にギフトだなって思いますし、あの奇跡だななんて思いながら、今のこの、 あの宮古島から帰ってきて1週間ちょっと経ちますけれども、その時間を過ごしております。はい、ということで、あの宮古島に行った時にね、あの思ったことが、あの忘れるっていうことって本当に人間らしいなっていうふうに思ったんですよ。で今言ったこともあの多分何かの拍子に喧嘩した時には忘れてしまうんだろうなとは思うんですけど、なんか忘れるっていうことってもちろんその、 あの忘れてはいけないことっていうのって、まあ、あえて言葉にはしないですけれどもあるじゃないですか。でもその忘れてしまうことって結構悪者になりがちだなと思ったんですよね。例えばあの忘れ物してしまったとかもあるし、なんかそれって子どもの頃にあの忘れ物して怒られたりとかしますよね。とかなんかこうまたもう忘れてみたいな風に怒られたりとかして、なんか忘れることって私たちにとって、なんかこう悲しいことでもあったりとか、なんかこう忘れたくないってそれをこう拒む心があったりとかっていう風にな存在だなとは思ったんですね。で、でも忘れるって本当に人間らしくていいなって思ったのが、その忘れかけてたものを思い出させてくれたとか、とっくの昔に置いてきたことを思い出せたとか、物忘れが激しいとか物覚えが悪いとか認知症とかでこう忘れていってしまう、その大切な人のことも忘れていってしまうとか、一緒に過ごした思い出も忘れていってしまうということので悲しいっていうふうに、私もあの祖母があの認知症になった時に私のこともそしてあの母のことも分からなくなってしまったっていう、まあ、あの母だけではないですけども、みんなのことが分からなくなってしまって、なんかその違う祖母がいるっていうことに対してすごく私は悲しかったし、その祖母に会うのが毎回すごく怖かったんですよね。でもなのでどこかこう忘れるっていうことに対してちょっとネガティブな感情を抱いているのに私はあの気づいたんですね。でも忘れるからこそ体というか身、命を守れることもあるんですよね。その本当にこうこれを覚えていたらあの生きていられないっていうことって脳って忘れてしまうっていうじゃないですか。だからすごくあの悲しい体験をしたとか、こうあのすごく大変なことを体験したっていう時はその記憶が断片的にないっていう人もたまに私会ったことあるんですけど、私はそこまでないんですけど、そういう人もいるなっていうふうに思います。ね、でも忘れるからこそその忘れかけていたことを思い出した時の感覚とか感情っていうのを味わえるなっていうふうに思ったんですね。でそれがこうただ思い出しただけ、あの時ああだったなっていうふうに思い出しただけではなくて、新しい思い出としてなんかこうアップデートされるというか刻まれる。でたとえその思い出をまた忘れてしまったとしても、その記憶ってどんどんあのその自分の中にはあるし、思い出せないだけで自分の細胞の一つになっているんですよね。で私は本当にいつしか、私そんなにあの昔から海にあの両親が好きでとかそういう感じではなくて、本当に海って私子供の頃に本当数えるぐらいしか行ったことないんですよね。でも本当にいつしか海が大好きで、あのハワイにまで、あのこのポッドキャスト遡っていただくとあの分かるんですけれども、ハワイにまで引っ越したんですよ。であの自然のそのハワイではあの本当に美しい自然の表情っていうのをたくさん見せてもらったし、あのその時ね、あのちょいちょい最近言ってるんですけど、あの傷だらけだった心っていうのを なんかこうそのハワイの自然が何かを私にするっていうのではなくて、もうそこに存在するだけで包み込んでくれたなっていう風に今こう思い返すと、そんな感覚を思い出します。で、まあ、いつしか日本に戻って、あの海のない京都でね生活をして、あの本当にこういろんな文化とかいろんなものとか人とかエネルギーとかがこう交わる東京の街で暮らし始めて、まあ、あの1年弱になるんですけれども、初めてね今回あの沖縄は何度か、本土とかは大好きで何度も行かせてもらってて、宮古島じゃなくて石垣は1年前に行ったんですよね。でその、あのエピソードも残ってますでその1年前にも宮古島に石垣島に行ったんですけど、今回初めて宮古島に行きました。で、あのこの海のねとか自然の一瞬たりとも同じではない表情とか、なんかこうエネルギーに忘れかけていたその海とか自然とか、その時の気持ちみたいな、その時にこう大好きな気持ちとか、その時に心から溢れてくるこう温かいものっていうのを改めて思い出させてくれたなっていうふうに思います。うん、で宮古島に来て、本当になんかこう体が緩むというか、感覚だったりとか心がこうオープンにこう柔らかくなっていく感覚みたいなのが忘れたくないんですけど、でもやっぱり忘れてしまうんだろうなっていうふうに思うし、でもその忘れるっていいなって思って、忘れてしまっても完全に自分の中からなくなることはないんですよね。自分の中に一部になっているからこそもう思い出せないのかもしれない。うん、だからまた宮古島とかハワイとか海の綺麗な私がまだ行ったことないところに行って、ああの時にああいう感覚だったよなっていう風に思い出せたりとか、あ私やっぱりここが好きなんだよなみたいな、そういうこう忘れるから感じられるこの思い出す感覚っていうのをでやっぱりいいななんて今回この宮古島の旅で思いました。うん、だからこそこういう体験、やっぱり体験ってすごく大事だなというふうに思っていて、体験をたくさんして自分の心を豊かに栄養をどんどんこう上げていきたいななんていうふうに思った、旅でした。はい。で今回の、4月のですね、ブッククラブのテーマの前後がですね、水おのずからぼうぼう、花おのずからくれないなり、水おのずからぼうぼう、花おのずからくれないなりという前後なんですけれども、これって本当にただただ自然って目の前に広がっていて、花はもう自分からくれないに咲いている、まあ、ただそれだけの句なんですけれども、これって本当に自分がどんなに変わったとしても、どんなに世界が変わったとしても、本当に水はそこで流れているし、自然はそこにあるし、花は自分から自らの道として咲いているしっていう言葉で、だからこういう災害があった時もどんなに世界の地球の裏側、今回はすごく近かったですけど、どんなに遠いところで大きなことが起きていても、何が起きていても、そこに自然って、美しい自然はあるし、花はそのまま自分の役割として咲いているしっていうことを考えるとですね、なんかこう自分ができることを全うする、本当に前回のエピソードでも結構テーマとしてお話ししてるんですけれども、自分のこう役割を果たしていく、そこを じっくりと見つめて、そこを粛々と愛を持ってやっていくことだなっていうふうに改めて今回もこの宮古島の体験を含めて思いました。ということで、まあ、今回もブッククラブ開催したんですけれども、なんか本当に不思議で、私が今月これやりますよっていうのを、来月これやりますよっていうのを約2週間前ぐらいに皆さんにお知らせするんですね。で私もそのぐらいに決めて、まあ、頭の片隅に置いてはいるんですけれども、そんなにこうすっごい考えているわけではないんですけど、そしたらですね、そのブッククラブの当日になったら、なんかいやもう本当になんかすごいよねっていう話になって、ブッククラブのそのテーマが決まってから2週間ぐらいの間に、本当にその前後にまつわるような体験だったり学びとか気づきっていうのがあるんだよねっていう話をしていてですね、やっぱりこう意図して生きるというか、日々の生活を意図をするっていうところってすごく大事だなっていうふうに改めて感じたので、これに関してもまたいつか詳しくお話ができる ようになったらしたいなというふうに思います。ということで、今日はこのあたりにしたいと思います。もう春も本番になりまして、桜も綺麗な時期ですので、皆さんぜひぜひ少し外にこうゆるっとね、あのゆるっとした格好で、ゆるっとした心で、あの出ていただいて、あの春を一緒に楽しめたらいいなというふうに思います。そしてサウンドヒーリングのイベント、皆さんとお会いできること、そしてお話しできることを心から楽しみにしています。それでは今日も愛いっぱいの一日をお過ごしください。Thank you so much for listening till the end. I will see you next time. Bye.